そのつまりは、まあ、ヨセフは何があったかわからないけどマリアの方に問題がある、まあ、これをもうちょっとざっくり言うとマリアに罪があるというその罪を引き受けて、でも引き受けて一緒になるということはそれは、ま、ヨセフも犯していない罪を犯したという身分になる。あなた方まだ一緒になる前にそういう子供を持ってしまったんですねという時にヨセフはそうです、自分の正しさを犠牲にしないといけない、まあ、それもできなかった。だからヨセフはその決心したのですが思い巡らすんですね。自分にはこれしかできない、まあ、もちろんその自分の正しさを犠牲にして罪を引っかぶってっていうと今度罪の夫婦だっていうその罪から生まれた子供だ、子供がそういうふうになってしまうわけです。それじゃあ確かに一緒にはなれても一緒に 罪人って言われるだけでそのやっぱりそれは救いではないわけです。とすると密かに晒せてそのことが公にならない方がまあいいだろうとしか結論しようがない。でもって言ってぐるぐるぐるぐるもうそうするしかない自分の限界に対してもうと思い巡らしていたんだと思うんです。そしていや結構決しざるを得ないのだと自分の本当に限界の中で、でもそれでも神様私はもうこうするしかありません、正しさというのは本当にそれでは何にもならないというとことん砕かれたそのところにあったからこそ御使いの聖霊の働きの示される御言葉を聞くことができたのだと思うんです。ダビデの子ヨセフを心配しないで、自分は正しいからもうこうするっていう単純な決心ではないっていうことがこの御使いの心配しないで、心配していたんだっていうこの言葉からも分かります。どうしたらいいのか、こうしかないのか、本当に苦しみ悩んでいく中に神様の光が与えられ、しかもそうだからこそ、え、聖霊によるそんなって跳ねつけるのではなくて、本当に神様が私を憐れんでくださったのだと同時に、まあ、だからといってそれがにこやかに受け取れるものかというと、それはそれでその生まれてくる子が救い主だ、そんな自分のそんな身に起こって大丈夫なのだろうか、またもっと違った不安も出てきたことでしょう。だからこそそのあらゆる意味での今のその心配しないでっていうだけではない、そのこれから未来が起こることも心配しないで委ねなさい、聖霊によるのだ、あなたの出番ではない、聖霊がなされるのだ。人間的な限界を知ったヨセフは、はあ、分かりました、心配しないで迎えるがよいと言われるのなら、主よあなたをお迎えいたします、一切お委ねいたします。そしてヨセフはこのことを受け取ったことと思うんです。私も洗礼を受けるその時のことを思い起こします。こうして洗礼式を行うたびに、まあ、洗礼式を行われなかったら思い起こせないというわけではないんですが、そう思い起こしながら洗礼式を行えるのを本当に感謝するんです。統一教会から救出されて、まあ、それが3月の初め、その年のイースターは4月の16日で、4月の初めにイースターに洗礼式を行います希望される方は牧師にお申し出くださいと州法に載ったんです。後で知ったんですが、洗礼を受ける予定者はその時点ではゼロだったそうです。私は誰か受けるんだと、ね、他にも受ける方みたいなことなんだろうな、いやー洗礼式か、でもふっと受けたいなって思いを起こされたんですね。いやでもまだ 3月来てまだ1ヶ月しか経ってない私が、なぜ統一教会から救出されたばかりなんで時間はたっぷりあります。 たっぷり悩めたんです。忙しくて、いやどうしようかなって言って過ぎ去るってことはなくて、まあ、本当哀れみだな、まあ、ずっと教会、家にもまだ帰らないで教会で過ごしていたんで、なんかそんな読むものもないから手法をその洗礼式がありまして、まあ、毎回毎回見れるわけです。毎日洗礼式、うん、で思い立ったことが、いやじゃあ受けなくていいのかと、いやいやいや、なんとか神様に守ってもらわないと今の自分こんなんやっていけません。だからそういう意味では受けなきゃいけないんじゃないかと、洗礼受けて神様お守りください、これからあなたと共に歩みたいんですと、一歩進み出て神様から洗礼を受けるべきではないのかと。でも1ヶ月だよと、で散々悩んだ悩んで出た結論が、な自分で決めれるわけないなと、自分でこれでいいのか悪いのか分かんないな、船田健一先生相談に行ったんですね。洗礼受けようと思うんですけどって言ったら、よかったねってそこで言われて、いや先生そうじゃないんですと、いやあの受けようと思うんですけどの後があるんですと。でも先生がそうおめでとうって言われたんで、いいのってふっと思いながら、いや受けようと思うんですけど受けていいのかなと、あなるほどねと言って、先生が座ってって言って、で聖書をいくつか開いて、だから大丈夫だよって言ってくださったんですね。受けていいんだよと。他の人が受け終わってから、僕は1ヶ月ではダメって言われたよって言われて、あそうなんだって、何を先生大丈夫と言われたかっていうと、受けていいんですかっていう、そのことに、だから大丈夫と、自分で決めるのでなくて本当に神様に委ねて、しかもこんな自分でなければ、守ってもらわなければいけないから受けたいんです、でもうそれで大丈夫だよと、それ今でも残ってます。洗礼というのはそういう資格の問題ではなくて、本当に心配しないでこのイエス様を迎え入れなさい、私の任せなさい、わかりましたと、ただただぬかずいて聖霊をいただく、そのことなんだと思うんです。先週の森織姉妹のコンサートも本当に感謝で、ストレートに福音が伝えられ、そして一人一人を本当にクリス本当のクリスマスに導いてくださったということを感謝いたします。この森織姉妹は25周年を迎えて、あちらこちらで25周年の記念のコンサートをされておられるんですが、ちょうど1ヶ月前こういう出来事があったということをお明かしされているんです。それは愛知でのコンサートの前の出来事なんです。で愛知というのは森織さんにとってものすごい思い出の場所で、ちょうど震災で弟を天国に送って気落ちしていた、その森織姉妹がもう一度立ち上がって歌った最初のところがこの愛知だったそうです。でしかも愛知っていうのは、あのずっと一緒にコンサート回っているあのスタッフのお母兄弟、まあ、ご一家が愛知、名古屋なんですね。でそこで25年の説明を迎える、本当に感謝していたんですが、ところが集客面で難しくて、直前に静岡でのコンサートがあって、もう終わったらすぐ愛知に入って、いろいろ教会回ってアピールしなければならないという、そういう状況だったんです。ところが、うん、そして教会ずっと一日中アピールして回っていたら、翌日に、体中あちこち痛くなる、動けない、神様教会もアピールしなければならないんですがと祈ろうとして、はっと気づいた、主に委ねなければならない、もう自分が何とか集めて、そうじゃない主だ、でそれで主が最善をなしてくださり、自分のすべきことは魂を込めて賛美することだ、そこに徹します、悔い改めてもう自分も休もう、委ねよう、そしたら体の痛みが引いて、で当日も多くの方が会場に来られた。 他府県からも多数駆けつけてくださった。